本日ここに平成27年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議以降本日までの市政の重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず国協離島新法制定に向けた取り組みについて、7月21日から22日にかけて県内国協離島である対馬市、五島市、小値賀町、新上五島町と本市の3市2町の市町長、議員、規制会等関係者及び山本県議をはじめ関係県議会議員皆様とご同行のもと、総勢27名が自由民主党離島振興特別委員会委員長谷川弥一衆議院議員並びに金子源次郎参議院議員のご案内をいただき、関係国会議員皆様への要望活動を行ったところであります。また本法案は野党側との協議を進める必要があることから、8月7日に中村知事をはじめ関係市町長とともに民主党国会議員皆様への要望、さらに8月21日には全国離島振興協議会長として民主党島の振興議員連盟への要望を行ったところであります。また昨日議員会館を訪ね、与野党国会議員21名の方々に要望をいたしましたが、本法案の今国会成立につきましては与野党ともご理解はいただいておりますものの、安保法制等の関係で、特に日程の関係で油断を許さない状況となっておりますが、今後も関係皆様と一体となって早期成立に向け全力で推進してまいりますので、議員各位市民皆様のさらなるご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に国土交通大臣杯第8回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園についてでございますが、台風15号の影響を心配しておりましたけれども、1日開催を順延して8月26日から27日まで長崎県五島市で開催されました。壱岐市選抜チームは第1回戦で小笠原母島中学校に34対0で見事勝利いたしましたが、第2回戦で宮古島アララガマボーイズと対戦し、見事なチームワークで素晴らしい試合を展開いたしましたが、1対2で惜敗いたしました。島の希望である子どもたちが全国から結集した本大会は、野球を通じて島と島の交流を図ることにより、新たな人間形成や健全な青少年の育成に資するとともに、子どもたちのみならず全国の離島住民に夢や感動、希望を与えてくれるものと確信をしております。さて、第2次壱岐市総合計画並びに町人仕事創生法に基づく壱岐市総合戦略につきましては、6月会議で平成27年9月までに策定する旨報告をいたしておりましたが、現在素案を壱岐市総合計画審議会に諮問しております。また総合戦略の策定については、壱岐市人口減少対策会議や産官学勤労減等の幅広い関係者による壱岐市町人仕事創生会議等におけるご意見をもとに、ご試案の調整を行っております。このため今しばらく各審議会等での議論が必要なことから、次期10月会議において最終案をご報告させていただきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。なお、地方創生及び地域振興策を着実に推進するため、政策企画課及び観光商工課の両課に関連する市長特命事業等にあたる実行部隊として、9月1日付で企画振興部に地域振興推進室を新設したところであります。今後も本市の創生を強力に推進してまいります。次に社会保障税番号制度についてでございますけれども、マイナンバー制度は住民票を有するすべての皆様に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であります。本制度については、これまで鋭意準備を進めてまいりましたが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 いわゆる番号法が10月5日から施行されることに伴い、すべての市民皆様へ個人ごとに12桁の個人番号を通知するための通知カードが簡易書き留めで送付されることになります。また平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて個人番号の利用が開始され、申請により個人番号カードの交付を受けることができます。一方、マイナンバー制度における個人情報の漏洩防止等安心安全の確保を図るため、番号法施行に関連する壱岐個人情報保護条例の一部改正、また壱岐手数料条例の一部改正議案を提出しております。なお、今後特定個人情報の庁内連携等に関する条例整備を予定しておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。合わせまして、番号制度を円滑に導入するため、国においては平成27年度予算で個人番号カード交付事務費補助金が追加措置されたことに伴い、今回所要の予算を計上いたしております。次に、交流人口の拡大についてでございますが、まず本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月末までの乗降客数累計は38万2817人、対前年比 100.01% でありました。この夏は7月下旬に接近した台風の影響もありましたが、比較的天候に恵まれ、また楽天トラベルの2015年夏人気急上昇離島ランキングで壱岐島が全国6800余りの離島の中から第3位にランクインするなど、大きな注目を集めたところであります。また長崎県及び県内離島各市町と一体となって取り組んでいる 20% のプレミアム出付商品券、島特通貨や長崎県観光連盟による長崎アイランドキャンペーンふるさと割として、壱岐をはじめ長崎県を訪れる皆様が旅行業者のパッケージツアーを申し込まれた場合、1人最大5000円、宿泊サイトでホテルを予約された場合、1人最大3000円お得となる商品も発売されるなど、離島が元気になる取り組みを実践し、交流人口の拡大に大きな効果を上げてまいりました。さらに、情報発信・誘客活動として、8月5日にテレビ朝日のナニコレ珍百景において、芦部町箱崎諸連の巨大な石垣が紹介され、見事珍百景に認定されるなど注目を集めました。8月15日にはフジテレビ系列の虹色寺院においてタレントの山口智光さんによる壱岐ロケの放送がなされ、全国に壱岐の島の PR が図られたところであります。来る9月19日には午後9時から NHK 総合において明治から昭和にかけて日本の電力の普及と振興に進め、日本の産業経済発展の基礎を築き、日本の電気を電力の鬼と称された壱岐出身の松永安左衛門翁の活躍を取り上げたドラマ、鬼と呼ばれた男松永安左衛門が放送されることになっております。テレビやラジオによる宣伝 PR 効果は非常に大きく、今後も各種番組の収録やドラマなどにおいて壱岐市を取り上げていただけるよう働きかけを積極的に展開してまいります。次に、7月11日に大型客船パシフィックビーナスが入港し、476人のお客様が来島され、壱岐を満喫されました。また10月にも大型客船が入港する予定となっております。平成28年秋に開催されるディスティネーションキャンペーン、ディスティネーションとは目的地とか終着駅とかいう意味でございますけれども、長崎ディスティネーションキャンペーンに向けキックオフイベントとして8月27日から29日にかけて博多駅前広場において郷土芸能観光 PR を長崎 VS 熊本と題して、キャンペーンを実施し PR を行いました。11月18日には全国の旅行会社や観光関係者など約500人が参加される全国宣伝販売促進会議がホテルニュー長崎で開催されます。壱岐市も観光ブースを出展する予定であり、翌11月19日からは旅行会社の方々が県内7コースに分かれて周遊されることとなっております。その中で対馬駅コースとして設定されており、対馬市は日帰りとなっておりますが、 本市には宿泊される予定となっております。これを好機として壱岐の魅力を余すことなくお伝えできるよう情報発信に努めてまいります。また来たる11月14日から15日にかけて第3回壱岐壱岐おむすび大作戦と題して婚活イベントを本市で開催いたします。今回は国の実証実験事業に全国3カ所のうちの1カ所に選ばれ、総務省の外郭団体である一般財団法人地域社会ライフプラン協会主催により県及び市と地元実行委員の共催で行うものであります。本番に向けて事前に東京での女性参加者向けの PR イベントや市内男性参加者のセミナーを開催することでといたしております。多くのカップルが誕生し地方創生に寄与していただけることを期待しております。次に壱岐な未来づくりプロジェクト事業についてでございますが、観光客誘致、人口増につながる新しい産業育成、住みやすい街づくりなどをテーマに市民皆様が中心となり夢を実現していくことで壱岐の輝かしい未来を創造していく壱岐な未来づくりプロジェクト事業を行うため、今回所要の予算を計上しております。この事業は対話技術を活用した未来志向型ワークショップを通じ、市民皆様と行政が現状の課題を共有し、お互いの思いに共感して壱岐の未来について競争するものであります。今回の事業ではコミュニケーションの研究において高い評価を受けているフジゼロックスと連携して行うことで、産官学連携のさまざまな実践を通じたコミュニケーションモデルを通じ、個性豊かで持続的成長を生み出す地域コミュニティづくりを目指してまいります。またフジゼロックスの持つ最新のソリューションや一流企業とのネットワークも活用することで、他に類を見ないこれからの離島ベンチマークモデルが創造できるものと大いに期待しております。次に参考産業の振興についてでございます。まず農業の振興についてでございますけれども、本年は平年より10日遅く梅雨明けとなり、その後は高温小雨が続いておりましたが、ここに来て秋雨前線による雨が続いておりますので、今後も農作物の管理には十分注意を払っていただきますようお願いいたします。こうした中、本年産の畑箱は成熟期の天候不順により立ち枯れ病等の影響を受け、10アール当たり221キログラムの収量見込みであり、10月7日から収納が予定されております。次に水筒について、去る8月21日につや姫生産圏の生産者相互の連携強化とブランド力の向上を目指すため、全国つや姫フォーラム2015 in 長崎が本市で開催されました。約600人の皆様が一堂に会し、つや姫の認知度向上、販路拡大に向けた取り組みの推進が確認されたところであります。本市のつや姫は191ヘクタールが作付けされており、日照不足等はありましたが、昨年とほぼ同じ収量が見込まれております。次に畜産については、全国的な繁殖農家の減少により、元牛不足で依然高値の取引となっており、8月の子牛市では平均で前回比 103.51% の68万1000円となっております。しかしながら、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の使用頭数が減少しておりますので、今後も産地維持のため、繁殖基盤の強化に努めてまいります。次に、7月発生の農地及び施設災害については、10月5日に査定が行われるようになっております。査定後は早急に事務手続きを進め、復旧工事に着手してまいります。水産業の振興につきましては、本年1月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は4458トンの 15% の増であり、漁獲高は27億400万円で 5% の増収となっております。一方、組合員数は昨年より56名減の1017名となっております。漁獲量、漁獲高とも増加はしておりますが、依然として漁獲経営は厳しいものがございます。このような状況の中、燃油高騰対策として1リットル当たり10円の補助を実施するため、今回所要の予算を計上しております。下半期へ向けて漁獲高のさらなる増加を願うところであります。今後も非常に厳しい状況にある水産業の振興については、各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図りながら積極的に取り組んでまいります。また 県営事業による漁港・港湾の整備・改修工事にかかる負担金について今回所要の予算を計上いたしております。次に商工業の振興と雇用対策についてでございます。島共通地域通貨事業島特通貨の長崎県全体の販売状況は7月末現在43万1532セットを販売しており、本年度は第一四半期で対前年度比 1.56 倍の伸びとなっております。要因としては島特通貨の浸透と観光客の旅行商品が増加したことによるものと分析しております。また地方創生の地域消費喚起生活支援型で壱岐市商工会及び壱岐市農協各漁協と連携したプレミアム商品機については8月19日現在子育て支援も合わせまして5万5000セットのうち4万4336セットの約 80% を販売している状況であります。使用期限は12月31日まででありますので、市民皆様の積極的なご活用をお願いいたします。7月23日にハローワークと合同で今回初めての試みとして高校2年3年の生徒を対象に卒業後の進路選択の参考にしてもらうとともに地元就職を促進することを目的として合同企業説明会を開催いたしました。市内5社の企業生徒52名保護者16名と合わせて95名の参加があり、第1部では各企業からの説明、第2部では各ブースに生徒皆さんがそれぞれ移動し説明質疑が行われたところであります。生徒皆さんからは企業の内容や生の声が聞けてよかった、保護者皆様からは今後も続けてもらいたい等の要望もあり、今後本事業を引き続き実施するとともに企業への支援等を含め雇用の確保に全力で取り組んでまいります。さて私立病院失礼しました私立特別養護老人ホームおよび同附属デイサービスセンターについては本年10月1日付で現施設のまま民間に移譲し、平成30年度末までに新施設を整備いただく方針で進めており、現施設で行っている各事業は9月30日をもって廃止する旨の事業認可廃止届を県へ提出したところであります。同時に移管先である社会福祉法人維新会におかれましては10月1日からの事業開始に向け事業認可申請が提出されております。また新設の建設に向けて建設予定地にかかる建物の解体及び排水路整備や敷地周囲の擁壁築造など平成28年度の工事実施に向けた準備のため今回所要の予算を計上いたしております。次に低炭素の島づくりについて申し上げます。本年7月環境省の低炭素地域づくり推進事業の採択を受け、低炭素の島づくりに向けた事業化計画の策定や再生可能エネルギーの導入活用の促進を図るための実現可能性調査に着手したところであります。今後本調査の結果等を検証しながら低炭素の島づくりを積極的に推進してまいります。建設関係につきましてはまず道路河川等の整備についてでございます。市道整備について経済対策の一環として6月補正において道路整備工事に必要な所要の予算を計上しておりますが、さらなる経済対策として市道の維持補修工事及び単独で行っている市道の改良工事等の早期完成を図るため今回所要の予算を計上しております。次に教育関係について申し上げます。まず中学校教科用図書の採択についてでございますが、平成28年度から中学校で使用する教科書を適正かつ公正に選定採択するため壱岐市教科書採択協議会が規約に基づき開催されました。5月29日に地域及び保護者代表を交えた第1回協議会において方針等が確認され、6月16日に教科ごとに任命された調査員により各教科の選定調査が行われました。6月19日から7月8日まで壱岐市教科書センターで見本教科書を展示し、市民皆様に閲覧していただき意見や感想を聴取するとともに、各中学校でも同じ期間展示し、すべての教職員が閲覧いたしました。さらに7月14日に選定委員会を開催し、調査委員会の報告を受け 選定観点に基づいて選定作業が行われました。8月20日に第2回の教科書採択協議会を開催し、教科ごとに選定委員会の報告を受け、選定観点に基づいた審議の上、採択案が承認されました。8月26日の教育委員会で、壱岐市教科書採択協議会から提示された案について協議が行われ、平成28年度使用の中学校教科用図書が決定されたところであります。採択された教科書については、本市のホームページで閲覧することができます。また、第10回全国国分寺サミットを来たる10月17日から10月18日の2日間、壱岐島内で開催をいたします。本サミットは日本全国に残る国分寺跡を通じて国分寺が建立された意義を再確認し、合わせて国分寺跡を所在している自治体との交流を深め、文化財を生かしたまちづくりに寄与することを目的としております。トークは栃木県下野市をはじめ全国から13市町が参加予定であり、17日に壱岐国博物館多目的ホールにてシンポジウムを開催いたします。翌18日には島内の文化財をめぐるバスツアーが計画されておりますので、参加自治体との情報交換を通じて新たな連携を深めてまいります。次に消防、失礼しました、防災消防救急についてでございます。去る8月25日に九州地方を縦断した台風15号は、本市においても最大瞬間風速 29.5 メートルを記録するなど、強い勢力を保ったまま本市に接近いたしました。このため自主避難施設の開設や告知機による市民皆様への注意喚起等を行ったところであります。被害の状況につきましては、強風によるハウス本体およびビニールの破損等の被害が16件、農作物については不通気水筒等を含め現在確認中でありますが、現時点においては大きな被害の報告はございません。今後も台風災害をはじめとした自然災害に対し、関係機関と十分連携を図り、防災対策に万全を期してまいりますが、市民皆様には日頃の備え、避難場所の確認など、今一度防災対策の確認をお願いいたします。なお、去る6月30日に市内郵便局と災害発生時における協力に関する協定を締結いたしました。今後、郵便局の幅広いネットワークを活用し、安否の確認、災害時における被災状況などの情報提供等、防災対策に生かしてまいります。また、11月8日には、石田町引導事項一帯において、平成27年度、壱岐市防災訓練を開催することといたしております。災害における初動体制の確立、関係機関との連携等、それぞれの災害に対応した訓練を行ってまいりますので、市民皆様のご協力をお願いいたします。さて、今年の夏は全国的に猛暑となり、市内では高齢者を中心に8月末現在、19名の熱中症による患者を救急搬送しております。今後も残暑が予想されますので、屋外での作業等の折は必ず、こまめな水分補給を行っていただくとともに、室内においても室温や湿度が高いために熱中症になることがありますので、エアコンや扇風機等を有効に使用するなど、体調管理に十分ご注意いただきますようお願いいたします。救急業務においては、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈瘻確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の処置拡大に伴い、教育要請を行っており、8月から処置拡大を実施しております。今後も教育訓練に努め、さらなる救急隊員の質向上と救命率の向上を目指してまいります。9月9日の救急の日には、壱岐医師会をはじめ、救急医療機関のご協力を得て、多数傷病者に対応する訓練を実施し、救急医療関係者の連携強化及び意識の向上を図ってまいります。次に、議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した補正予算の概要は、一般会計補正予算総額7億7,709万7,000円、各特別会計の補正総額8,254万1,000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の 合計は8億5963万8000円となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は222億9100万6000円で、特別会計につきましては113億8906万3000円となります。本日提出いたしました案件の概要は、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告2件、平成26年度各出資法人の経営状況等に係る報告4件、平成26年度財政健全化判断比率等の報告1件、水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての案件1件、条例の一部改正に係る案件3件、予算案件7件、平成26年度各会計決算認定11件であります。案件の詳細については担当部長課長等から説明をさせますので、ご了承をお願いいたします。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願いいたします。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりするんでありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。